にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
古橋です。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ。
おーぶりーん。はい、ということでやってまいりました第81回猫背ラジオでございます。
よっ
よっ。くく81ということで、
くく81ということで
81回までやってまいりました。
はい、
季節は、はいはい、
あ、いや、ごめん、くくで今思い出したんですけど、はい、
うんうん、
旧、なんか車のナンバーで、
うんうん、
4つナンバーがあって、それ足して引いてかけて割って、10にするっていうのを、
はいはいはい、
よく、父とやってたんですけど、
はいはいはいはい、
僕なんか一番やっぱ思い出残ってるのが、この、9999、
ほうほうほうほうほうほう、
を10にする。足してかけて引いて割って、
はいはいはいはいはいはい、
これわかります？今じゃ、
9、なんとなくこの手法を使うんだろうなってのは1個わかるけどでもちょっともう1個がね、どうかな。
大体この4桁数字のこのゲームって、
うんうん、
なんか10付近で足したり引いたり、うん、ちょっとかけたりってあるんですけど、うん、はいはいはい、この9999に関しては、はいはいはい、
ちょっと違うんですね。
9×9、
うんうん、81までいって
9足します。
おお、あ、
で、
なるほど、
割ります9っていうね、うんうんうん、ダイナミックなんだよね、動きがだから僕すごい好きで、確かに、ね、すごい好きなんですよ。
はいはいはいはい、
9999を10に導き
出す999、はいはいはいはい、
すごいアップダウンがあって ね、
いいね、うん、はいはいはい、確かに。他にはないですね。なんか
他にないですよ。うん、なんか美しい、算数が美しいなって、多分小学生ながらに思った瞬間だったと思います。
いいね。それが今までもこう思い出される感じ、ね。
確かにね。本当、うんうん、多分相当感動したんだろうね。
うん、
ち
っ
ちゃい、
うんうん、
算数、小学生もすごい好きだったしね。
あおー、
うん、
いいですね。そんな思い出深い81回ですけど。そんな思い出
は、81回でも。
いやいや、季節はね、すっかり、梅雨まっしぐらという形で、
ね、
梅雨ど真ん中ですけれども、ね、そんな中、最近はいかが、古橋はお過ごしでしょうか？
最近は、うんうん、最近はですね、やっぱ、はいはい、僕も妻も今在宅で働いてるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと、ごめん、話そうと思ってたのじゃないんですけど、除湿、うん、除湿乾燥機を買って、
お
この梅雨に、
はいはいはいはい、
もう部屋干しする快感を得ましたね。
はいはいはい、おー、あ、除湿乾燥機、部屋干しするんだ。乾燥かけて終わりじゃなくてって感じ。
あ、ね、
うん、
なんか除湿乾燥機ポチッと押すと、ブワーってなって。
ああ、はいはいはいはい、はい。
の空間の湿度を吸い取るみたいな。
はいはいはいはい、なるほど。
結構ね、音が結構うるさいんだけど。
ほうほうほうほう。
そうそう、それでね、一気に、衣類を乾かせるっていう快感。
前回買うって言ってたもんね、ちょうど。
あ、そうそう、言ってたもんね。
そうだ、そうだ。うんうんうんうん。
そうそうそう。
そうだ、そうだ。
今、だいたい雨の日とかだと 60% 以上湿度高くなるんですけど、
うんうん、
それやると50以下ぐらいまで下がって。
それやるとやっぱこう、洗濯だけじゃなくて、肌感覚としてもなんかスッキリする感じ。
あ、スッキリする。ね、
お、
体感もやっぱ涼しくなる。
おー、
うん、
大事ですね。
っていうのと、最近ちょっと、
うん、
僕前、あれ、このラジオで話したことある、スマートウォッチ買って、
お、そうなんだ、そうなんだ。
あ、言ってなかったっけ？その、うんうんうん、ガーミンっていうやつなんですけど、
あ、アップルじゃないんだ。
アップルじゃなくて、このガーミンの特徴が、ボディバッテリーっていうのを、数値化で出てきていて、それなんか睡眠の質が高いと、100まで上がって、
朝100。
ね、
はいはいはい、
最低が5なんですよ、
はいはいはい、
で。ストレスフルな生活を送ったり、運動とかすると5まで下がるみたいな。
それ何で計測するんですか？脈拍とか？
あ、そうそう、脈のね、乱れとか、そうそう、なんか脈が一気に高くなったり、下がったりとかすると、やっぱストレス高いとか出たりとか。 あと睡眠寝てる時もつけるから寝てる時になんかやっぱなんて動きが多いとか脈が乱れてるとか、はいはいはい、脈拍が高いとかすると、はい、あんまり体が回復してないみたいに見なされて、
はいはいはい、
朝なんか60ぐらいで脈がまく全然回復してないみたいな、
はいはい、
だいたい体感と合ってて、
はいはいはい、やっぱね
平日も水とか木とか金とかになるとちょっとどんどん疲れてくる、うん、
へ
ー時にはやっぱりね100まで回復しないんだよね。やっぱどんどん回復力が落ちてるみたいな、睡眠時間取れてるのに。
はいはいはいはいはい。そう
そう、で僕それ4月ぐらいからつけてるんですよ。
うんうんうん。
でついにこの前同じのを妻も買いまして。
お、はいはい、はい。
だから最近どっちがボディバッテリー今したかっていうのをちょっと自慢し合うみたいな、うん、自慢し合うというか今何みたいな、私20みたいな、
はいはいはいはい、
俺今もう12だからみたいな、
はいはい、
俺のがなんか疲れてる方が偉いみたいなないですけど
12ぐらいまで下がることもあるんだ。
あ、いやもう俺平日なんて毎日5だよ。マック疲れて
る。そんな下がるんだもう。へえ。
いやでもこれは一ついいなと思ったのが、まあ、コミュニケーションツールじゃないけど、うんうん、どっちが、ストレスレベルっていうのもわかるから、どっちがどれぐらいのストレスで、どれぐらい今疲れてるかっていうのが分かって、なんかちょっとお互いをちょっと思いやる。
思いやる。
ちょっと。
なるほど。
僕みたいにちょっと察するのが苦手なタイプは、
はいはいはい。
ちょっとおすすめかもしれないですね。
面白いね。夫婦でその測定値を測り合うっていうのは。
うん、うん。あんまいないんじゃないかな。しかも。
客観的にいないよね。
多分同じ機種、同じブランドとかじゃないと、多分同じね、指標で測れないから、そこもね、揃えないと意味ないし。
いや、そうだよね。面白いね。うん、なんか、曖昧だ。なんか、大体ね、夫婦でありますよね。どっちが疲れてるのかな、みたいなのあるけど、それを、もう客観的な指標で出しちゃうっていうのは、ちょっと面白いですね。
なんかこれ 16g だから、なんか、つけてる感
じ。そんな軽いんだ。
そう、だから寝てる時も、風呂入ってる時も、サウナ入ってる時も。
へぇー。やっぱサウナに入ると、これは上がるんですか？バッテリー。
面白いですね。やっぱ、ボディバッテリー下がって、脈拍とストレス上がりますね。
おお。
もうだから面白いですよ。脈拍もこれ、折れ線グラフで出るんですよ。
はいはいはい。はいはいはい、
スマホのアプリで。
はいはいはい。
なんかめっちゃ高いとこあるって思ったら、だいたいサウナ入ってる時ですね。160bpm ぐらいまで行くんで、150。
ほうほうほうほうほう。
普段僕らって多分90、70から90ぐらいが普段、
うんうん。そうだよね。そうだよね。
うん、
へえ、面白いっすね。
うん、っていうのが、すいません。ちょっと最近のトピックで、今順は。
そうですね。でも、そうですね。同じく夫婦でやってることの一つとして、うん、このラジオでも言ったかどうかなんですけど、畑をね、市民農園を借りて、
や
ってまして。
あ、知らん、知らん。
そうなんですよ。
へぇ。
そうなんですよ。車を持っていないので、うん、バスで15分ぐらいかな。バスで20分ぐらいかな。行ったところのちょっと山の方に畑を借りてまして、うん、そこで今ずっと夏野菜を育ててるんですけども、今 まさに夏野菜収穫期に入りまして、トマト、ピーマン、ナス、うん、あと、豆がね、面白いように取れていて、うん、インゲンが今取れてますね。
へえ、それってさ、どうやって管理するの、うん、平日は行ってくれたりするの、誰かが。
いや、誰も行かないから、もう休日に行くしかなくて、だからもう限界はやっぱりあって、うん、毎日は手入れできないので、うんうん、そうそうそうそう。
休日でもでもそんな取れるんだね、休日だけでも、ね。
そうそうそう、休日だけでもね。
そうなんだ。
そうなんですよ。そのなんか喜びみたいなものがやっぱすごいありますね。
いいね。
うん。そうそうそうそう。あとベランダでも、生姜、みょうが、
うん、
しそ。
へぇー。
うん、育ててますね。
そうやったことで、生姜、みょうがも結構簡単にできるん。
結構もうね、割と簡単にできますよ。
いいね、いいね。それ週末行く楽しみになるね。
そうなんよね。週末行く楽しみ。うん、ちょっとした小旅行みたいな、ね、感じにもなるし。
確かに、バス乗ると一気に小旅行感出るからね。
そうそうそう。
いいね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
そういえば、それで思い出したんですけど。
しかもね、なんかやっぱ美味しいしね。
あ、ごめんね。
あ、どうぞどうぞ。
今、唯一うちで飼ってる植物で、食べ物じゃないですけど、セラドナの木っていうの。僕は、部屋に置いてるんですけど。
はいはいはい。
この前なんか、いつも通り水あげてたら、なんか土から、なんか昨日までなかったはずのキノコが10センチぐらいのキノコが生えてて、ボンって。
一晩で10センチ、
だと思う。多分前日いなかったはずだから。
うんうん。
でも何これ気持ち悪いと思って。
はいはい。
で、なんか調べたらあんま良くないみたいね。なんかそういうキノコが突然。で、いやでもなんか、取るのもなんかせっかく出てきたし。
はいはいはい。
と思って、まあとりあえず様子見ようと思ったら、もう次の日には一気に枯れてましたね。
あ、へえ。一日で出てきて一日で枯れるんだ。
そう
すごいね、
うん。でもなんかおもろいなと思って、なんか。
うんうんうんうん。
全く予期せぬね。やっぱ生き物相手だと。
そうそうそう。やっぱね、その予期しないコロナからのテーマでもね、ありましたけど、予期しないものってのは楽しいですよね。
うんうんうん。確かにね。
うん。そんな、そんな記憶のゴールでございます。毎週末、うんうん、そうね、行ってますね。
いや、いいね。やっぱ生活の中にそういうね、ちょっと喜びがあると。
うん。
うん、
いいっすよね、うん。はい。そんな最近。
そんな日常でした。
はい。じゃオープニングは一旦こんなところで。
そうだね、う
ん。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、それでは本日のメインコーナー、僕らの気になる以上お悩み未満です。このコーナーはリスナーの皆様が普段気になっていること、疑問に思ったことをフラッシュとイマジュンが一緒に考えるコーナーです。ふと気になってちょっと誰かにも考えてほしいけど、わざわざ誰かに聞くほどでもないようなことを猫背な2人が受け止めますということで、本日、
はい、
無事お便りがございます。
お
ありがとうございます。
ああ、コーナーが存続、コーナーが存続しました。
存続しました。
ありがたい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速読ませていただきます。はい、ラジオネーム、ねむねむさんからのお便りです。私は日々、子供たちと関わっている仕事をしています。できるだけその子にとって一番グッとくる褒め言葉を言いたいと勝手に思っているのですが、ついついさすがとか、おとか、傑作だねとか、適当な感じの言葉が出てきます。教育本曰くそういうのは全然ダメらしいです。あんまり言いすぎるとこびてるみたいだし。結局本人が今までで一番気に入ってるんだとかいう言葉に逆に感動させられたりするのですが。ただ褒め合って生きていくのっていいよなと思う日々です。結局思ってない時に褒めることもできないし、本心じゃないと言われた方も嬉しくないかなとも思います。二人は今までこんな風にこんな時に、こんなこと言われて嬉しかったとか、こういうふうに言ってくれたら嬉しいなとか思うことありますか？みんなどんなことを褒められると嬉しいのか、逆にどんなことを褒めるようにしてるのか気になります。
はい。はい、いや、ありがたいお便りですね。
素晴らしいテーマです。
素晴らしいですね。うん、ありがたいです。ありがとうございます、ねむねむさん。
うん。
うん。ですね。これ、なかなか面白いテーマで、ちょっとね、どっから行こうかという感じですけど、
うん、
ね、でも、なんかまず、こう、おとか、さすがとかって、ね、なんかそれはそれですごい嬉しいような気もしてて、
うんうん、
なんかこう、褒めるにもね、なんかいくつかパターンがあるような気がするけど、こう、うん、おーとか、ね、簡単詞形というか、おーとか、さすがみたいな、なんかそれはそれでこう、ちょっと教に乗ってくる感じが あるから、なんかね、ちょっと教育本的にはダメなのかもしれないですけど、なんかそれはそれで、なんかね、ちょっとテンション上がるような感じ、あるかなと思ったんですけどね。
確かに。こういう、ちょっとびっくりマーク的なね、簡単詞的なやつも、あれば、
うんうん、
あとはぁ、みたいな、ため息つきながら、うん、やっぱすごいなぁ、とか。
それすごいね。それ結構ハードル高いっつうか、なんかなかなかね、先生、多分このね、ねむねむさんは先生というか教育的なね、立場に当たられてると思うんですけども、すごいね、なんか生徒がなんか作ってる時にため息をついてくる先生、すごいね。
やっぱ、 何々くんすごいわ。みたいな。いや、すいません。僕だったら嬉しいですね。
いや、嬉しい嬉しい。嬉しいけどさ、嬉しいけど、ちょっとなんか、すごい大げさな感じしないですか？
あ、大げさかな。
いや、わかんないわかんない。すごい、でもそれ。
まあ、これでも教育に限らずね、僕らがどんな時に褒められたら嬉しいかっていう、
はいはいはい。
話にもなるんですけど、なんかいや、僕、今の言った理由としては、なんか、
はいはい、
そうやって褒めてもらったことが前あって、
お
で、褒められたワードとしては、
うん。
あ、やっぱすごいな。っていう、うんうん、まあ、なんていうのかな。特になんかなんつうの、気の利いたじゃないけど、なんか特に変わった言葉で褒められたわけじゃないんですけど、
うんうん、
やっぱすごい。ちょっと首かしげながらね。すごいわ。みたいな。言われた時はすごい嬉しく。気持ちよかった記憶があるんですけど ね。
それは最上位だよね。もうなんか、すごい嬉しいよね。
う
ん、
そう、だからやっぱ、あと、やっぱってつけるのとかね。やっぱってことは、前々から思ってたけど、改めてすごいわっていうことじ
ゃん。はいはいはい。
それもやっぱりちょっと気持ちよね。
はいはいはい。
今すごいって思ったじゃなくて、もう前からずっとすごいと思ってたけど、
はいはい、
さらにまたすごいって、
ちょっと。はいはいはい。
っていうのは嬉しいですね。
ありそうだね。
うん。
で、これ、ネムネムさんの立場に立ったときに、なんか今、フラッシュ言ったように、1対1の関係性とかいうときには、
うん、
なんかそれもいけるような気がするんだけど、
うん、
多分、困難というか、その、難しさとして、やっぱね、1対 N の1対20ぐらいをそれぞれ褒めないといけないっていうなったときに、
うんうん、
なんか全員にやっぱりそれは正直できないというか、
そうね、
なんかやっぱ本当に思ってないとできなかったりするから、
うん、
そこをどうなんか言葉をかけていくのかっていうのは、なんか葛藤がちょっとありそうだよね。
やっぱさ、なんか
、
まあ、自分に引き寄せてもそう思うけど、自分がやっぱこだわったところに気づいてくれるとやっぱ嬉しい。
それはあるよね。
なんかそこが、でも一人一人でね、見抜くのってめちゃくちゃ大変だもんね。
それ大変だよね。
だから、でもなんか、的外れなことを褒められても、ん？ってなっちゃうから、どうなんだろうね。だから、なんかその、例えば、何かその、子供が、なんか作ったものに対して褒めるときに、なんかなんつうのかな。ただ質問するんじゃなくて、これって何々くんの、なんかこういう考えから、これを作ったのみたいな。なんつうのかな。ちょっと何ラリーかやっぱ必要なのかなと思って、褒めるにも。ちょっとだけ解釈して、質問して、それが本人の解釈と合ってたら、その解釈を褒めるとか。そういう考えでこれに至ったの、その考えすごいねとか、わかんないけどね。なんかそういう、なんかいきなり褒めるのってやっぱちょっとむずいかなって思うよね。
そうだね、そうだね。やっぱこだわりポイントね、
見た目とか表面でしか褒められないから、最初。
そうだよね。やっぱ何かしら意図を持って、で子供たちもね、なんかこう、ここはちょっと自分のこだわりがみたいなのって絶対あるはずだから、そこをなんか気にしてもらえると嬉しいんだろうね。なんか褒めるじゃなくて質問するみたいな状況って言ったら嬉しいような気もするしね。なんかそこ見てくれてたんだ。
伝わったみたいなね。自分の考えてたことね。それいきなり見抜けてね、いきなりそこ褒められたら、まあそれは一番ベストなんだけど、そんなことできないからね。
そうだよね、そうだよね。
うん、
あと、そうだよね。でもなんか、こだわり以外、なんか自分の経験とかも踏まえても、自分がこだわった以外で、こだわって別にいいとしてやってなかったけど、でも褒められて嬉しいっていうのもあるなと思ってて、あ、そうやって見てくれるんだ、みたいな。感じのことはあるなと思うね。
なるほどね。
必ずしもこだわりポイントじゃなくてもいいのかもって思いましたね。
あとなんか そうだね。俺も今、必ずしもこだわりじゃなくてもいいなと思ったのが、
うんうん、
なんか相手の感情に寄り添ったことを言うっていうのもいいのかな。まあ、それを褒めるとはちょっと違うのかもしれないけど、
うんうんうん、
なんかなんだろうな。あ、でもそれごめん、褒めるじゃないか。
うんうんうん、
いや、要はそれが、なんかアウトプットそのものを褒めるんじゃなくて、
うんうんうん、
なんつうのかな。その過程での、
うん、
まあ、考えとか、うんうん、それを作った時のなんか感情とか、そういったところの方を、うんうんうん、まあ、褒めるというか、聞いてあげる方がなんかいい気がするよね。わかんないけど。
うんうんうんうん、そうだね、うん。なんかそれに近いことを確かに思って、前職のくるみ堂コーヒー、くるみ堂喫茶店の時に、夏の縁日っていうのをくるみ堂喫茶店でやって、
うん、
で、別になんか僕そんな子供がすごい好きとかいう感じでもないんだけど、なぜかまあ、よくわかんないけど、子供担当みたいな感じになって、で、その時に、でその時に、3年やったんだよね。で、最初の2年間は、なんて言うんだろう、あれ。紙相撲をやったんよね。トントン相撲。で、自分で力士を作って、それで戦わせるっていう、
うんうん。
で、それもなんか好評だったんだけど、3年目に変えて、なんかね、自分の手に絵の具を塗りたくって、黒い画用紙に手形とかで押しまくったり、もうめちゃくちゃにして描いて、それを打ち上げ花火に見立てて、
うん、
で、それを、なんか、途中何回かぐらい打ち上げの時間ですよみたいな風にして、なんか会場でそれをバーンって打ち上げたみたいなことをやったんだけど、その、なんか作る過程の時に確かにその、出てきたそのものをいいねとかいうことももちろんあったけど、なんかその、気境が乗ってる感じをもっと盛り立てるというか、あ、なんか、もう、来た絵の具来たみたいな。なんか、おお、混ざったみたいな。色も混ざったねみたいな。なんか、
うんうん、
その、なんか、できたアウトプットじゃなくて、確かにそのプロセスの、なんか、本人の乗ってる感じをより盛り立てるみたいなのは、嬉しいのかもね。うん。
うん、うん
うん。
確かにね。
うん、うん。
なんか、これ、教育的な褒めるとね、なんかまたちょっと日常の褒めるでは違うんだと思うんだけどね。
うん、
ね、
うん、うん。
多分なんかわかんないけど、ごめん、教育によって話すと、やっぱアウトプットだけ褒めるっていうことになっちゃうとさ、
うん、
まあ今仕事、うん、とかまさにそういうのにさらされるけどさ、
はいはいはい。
なんかやっぱ良くないと見せたがらなく、うん、子供になる。
そうだね。
アウトプットの出来がね。
いや、そうなんよね。
でもそれ、でも結構やっぱやってる、下手でもやってりゃ上手くなるっていうのもある
って
さ、
うんうんうんうん、
完璧主義だとやらなくなっちゃって結果下手なまま終わるみたいなのが一番良くないとなると、うんうんうん、やっぱプロセスの方を褒めてあげた方がいいんだろうね。
そうだね。だからなんか、うん、そうだよね。こう、しかも指導をするっていうことが教育にはやっぱ付き物だと思うんだけど、それに対しても今思ったのはプロセスの指導をするだろうね。なんかできたものをこうだよっていうんじゃなくて、
うん、
まあなんかちょっともうちょっとこう見てみようねとか一緒に見てみようかみたいな、うん、ここってこういう形になってるねみたいな感じだったりとか、うん、なんかすごいちょっと今開眼しましたね。
うん、いや俺は思ったわ、
うんうん。
仕事もそういうふうに見て褒めてほしいわ。アウトプット。アウトプット
は別
にそんな。俺が今のチームは褒める文化あんまないけどさ。うん、
はいはいはいはいはい。
ね。
そうだよね。そもそもね、ここにネムネムさんも書いてたけどね、褒め合うっていうのはね、そもそもいいけど、アウトプットすら褒めないみたいなのもね、やっぱりありがちだからね。
うん、いや、ありが、もっとさ、
うん、
褒め、ネムネムさん書いてるんですけど、
うんうんうん、
褒め合って生きていくのっていいよなって思う日々です。うん、書いてあるんだけどさ、
うんうんうん、
本当にそう思うね。今日本に何が足りないかって言ったらやっぱ褒める文化じゃないかなと。
ああ、
いや大げさに言うと、
うんうんうん、
それぐらいにも思いますね。なんか、ね、
うんうんうん、
なんでこんな褒めないでどんどん成果主義になってって、
はいはいはいはい、
成果が出せる本当に人握りの人だけ褒められてみたいな。
あ、そうだよね。それってなんか僕もそんなに海外に詳しくないけど、やっぱりなんかこう、数少ない経験だけど、欧米の人たち、それ、なんかもう基本のもう、なんか基本動作としてそれへん身についてるような気もしてて、なんかミーティングを海外とも今してたりするんだけど、そうそう、なんか必ず最初になんか感想を絶対言ってくれるんだよ。なんか、いや、とっても、論理的だと思います、とか。絶対なんか、いや、もうそれは素晴らしいアイデアです。で、みたいな、なんか。
ああ、あれあれあれ。
そうそうそう、そうそう。で、具体的に見たときにこっちの方がもっといいと思うよ、とか。なんか必ずなんか言ってくれる。で、一方、なんか向こうが出してきた提案にこっちの日本チームがなんか、もういきなり具体から入っちゃうみたいな。
うん、
なんか、それのジレンマとかをちょっと感じたりしてて。
ああ、
うん、確かに、ね。なんか、そのやっぱり、技術の部分もあるよね。なんか、そう、もう、繰り返しそうやってやってることがもう身についてて。
うん、
で、それはなんか別に、なんかね、上等句的な感じじゃなくて、本人ちゃんと言ってんだなっていう感じも伝わってくるし。
うん、
なんか、そこはちょっとレッスンが、ね、日本人はもっと必要なのかもしれないですね。
確かにね。いや、なんか、うん、やっぱなんか、まあ、ちょっとフェイ、本心で言ってない、ネムネムさんも書いてましたけど、うんうんうん、まあ、本心で言われないと嬉しくないと、
うんうんうん、
書いてあって、いや、それは本当にそうだなと思うんだけど、うん、なんか今僕の感覚的には、
うん、
本心であって、思ってても言ってないみたいな状況もすごい多いのかなと思って。
はいはいはいはいはい、はい。
ならもうむしろ、もうなんでもいいから、うん、とりあえず言おうみたいな。何でもいいから、どんどん、ちっちゃくてもいいから言ってって、うんうんうん、で、なんか僕言わないと、やっぱどんどん感度、うん、アンテナも立たなくなっていくというか、
うんうんうん、
もうしてて、なんかそれで、もうどんどん気づかない、相手のいいところに気づかなくなってって、どんどん褒められないというか、
うんうんうん、
であればちっちゃいことでも褒めて、
うん、
で褒めようと思ったら、なんか、どんどん気づいていくみたいな感じなのかなって思うんですよね。
うんうんうん、いや、そうなんだよね。なんか、よっぽど気持ち悪い機械的なものじゃない限りは、それはなんかやっていくべきだなっていう感じはあって。
うん、
なんか、この前、オンラインで、僕がなんか、広島県庁でオンラインやってる間で、裏でなんか県庁職員がなんかオンラインでやってるのがあって、うん、なんか自己紹介で、なんか自分が好きなものを、なんか喋るのに対してオンラインでみんながいいねって言うっていうなんかやつで、それちょっと気持ち悪いなと思って、なんかみんな、なんか誰かがなんか例えばなんか趣味はなんかお寺巡りが趣味ですとかこう言うと、なんかオンラインでみんながいいねって言うっていうのがあって、それちょっと気持ち悪いなと思って、なんかそういうぐらい機械的じゃない限りはなんかね、それすらももしかしたらいいのかもしれないし、なんかもっと、
ね、確かにそうか、いいねって褒めか。
いいね、褒めかな。
今、俺、全部リアルコミュニケーションの褒めをイメージしてたけど、う
ん、はいはいはい。
そういうオンライン上のとか、ね、うんうん、いいねも一応褒めなのか。
なんじゃないかな、なんか。
ああ。
うんうんうん。ちょっと話は出
せない。ってなると、なんかちょっとイメージ違うな。うん、確かに。
そうだね、そう。
うん、何でもかんでもいいねをしてる人嫌だもんな。
うん。そうだよね。
やたらとめっちゃいいね押す人いるじゃん、なんか。
あ、いるね、いるね。うん。うん、
まあでも、もらった側としては、まあ嬉しいからいいのか。
そう。まあでもなんかね、ずっとこの人、毎回押してくるなってなんか分かっちゃったらね、それはそれで。
そうだね、そうだね。
いいねの価値が下がっちゃうしね。
うん。
うん、
そこ難しいよね。やっぱ、うん、そうだね。ただ褒める。
ああ、そうだね。
うん。
だからあれなのかもね、褒めるっていうよりもその前になんかちゃんと反応するっていうことなのかもしれんね。なんか、それが褒めるじゃなかったとしても、なんか反応引っかかるみたいな。別に褒めじゃなくても、うん、さっき言ったように質問でもいいのかもしれないし、
うん、
なんか、時にはむしろね、ちょっとここどうなんだろうっていうのでもいいのかもしれない。なんか反応を示してあげるっていうのが必要なんかもね。
なるほどね。
そのレスポンスがないとね、うん、なんかやっぱコールが育たないっていうのもあるから、
うん、
うん、なんか、ちゃんと反応するっていうのが一番基本なのかもな。
っていう意味だと、ちょっと僕らに引き寄せて考えるとすると、う
んうん、はいはい。
イマジュンは今までこういうふうに褒められて嬉しかったという経験はありますか？
でもね、ちょっとそれを思い返したんですけど、
うん、
なんだろうね、なんか、褒めるじゃなかったとしても、
うん、
あ、そこ見てくれてたんだっていう質問とかをしてくれるのはすごい嬉しいなっていうのは、結構覚えてて、
うんうんうん、
やっぱ自分がここにこだわったところを、なんか、ここってどういうことなんですかみたいな感じで見てくれてたりとかっていうのはすごい、うんうん、うんうん、なんか、ああ、見てくれてたんだ。っていう。
うん。
うんうん。
あ、それは自分のこだわりポイントを見てくれてた。こだわり
ポイント。そうだね。そうだね。自分のこだわりでもいいし、こだわりじゃなくてもいいし、うんうん、なんかちゃんと見てくれてるなっていう感じが伝わってくるから。
うんうんうん、
それなんか個人の仕事でもそうだし、チームとしてやった仕事でもそうなんだけど、
うんうん、
でもまあまあ、やっぱ何らかの意思があってそうなってるっていう部分に対して見てくれるっていうのは、うん、
うん、
嬉しいなというか。
うん、なるほどね、
うんうんうん。
確かにね、興味を持ってくれてるっていうのもね、また、
うんうん、
ってことだもんね。まあ、褒める前にまずね。
うんうんうんうん。なんかそうだね、褒める、すごい褒められて嬉しいっていうのもあったはずなんだけど、なんか今思い返すとそういう、なんか見てくれてんだなっていう感じがすごく、嬉しいっすね。
そう、まあ、なるほどね。
うんうん、フラッシーは、なんか、ありますか？
いや、ちょっと待ってね。なんか、褒められて、褒められて嬉しかったことね、なかなか、
うん、
まあ、最初言った、やっぱすごいなっていう、あの、ため息マジのやつは嬉しかった。
はいはいはいはい、はい。
だけど、
うん、
それ以外にね、
うん、
あの、言われたことないんですけど、これ言われたら嬉しいです。
うん、あ、はいはいはいはい。ぜひぜひ。
ちょっとそれ悲しいね、その発表ね。
いやいや、別に、全然いいんじゃないですか。
いや、あの、やっぱあれ、あの、天才だわ。
おー。
なるほど。あの、僕あの、
はいはいはい、
あの、映画とかでも、あの、やっぱ天才に憧れがあるのか、
はいはい、
天才のストーリー見るのすごい好きなんですよ。
あ、天才系好きなんですか。
天才系好きな、数学の天才の主人公の話とか、
あ、はいはい、
なんかあの、音楽の天才でもいいですし、
はいはいはいはい、
何かしらのめちゃくちゃ秀でた才能が、
はいはいはいはい、
あの、それとかすごい嬉しい気がする。
なるほど、なるほど。
やっぱて、これも首かしげながらかもしれないけど、
うんうんうん、
やっぱ天才だわって。やっぱ天才だわ。
なるほど、なるほど。
かなぁ。
そうだよな、確かに。
まあ、あとはやっぱり、今でも言ってたけど、うん、まあ自分こだわってるっていうよりは、まあ自分がやっぱこういう風でありたいな、みたいに思ってるところを、
うん、
あの、言ってもらえると嬉しいね。だからやっぱあの、うんうんうん、なんつうのかな。なんか例えばなんか、あの、仕事を進めるにおいてもさ、なんかすごいギスギスしたり、厳しいだけの、あの、なんつうのかな、緊張感だけでやってるような仕事、うんよりは、なんか、もうちょっと、精神的な、うん、あの、なんつうのかな、あの、精神的に、安全？精神的に安全な状態を作った上で、やっぱり自由に生きをやって何かを作っていくみたいな、ところとか、やっぱそういう、あの、ミーティング一つとっても、そういう進め方をしたいとか思ってるから、なんか、この打ち合わせとか、ちょっと安心して進められるとか、そういうことを言ってもらえると嬉しい。
はいはいはいはい、ああ、そうね。安心とか、そうだね。なんか自分の、そうだね。そのなんか、その人の気持ちの開示してもらえると嬉しいのかもね。なんか。そのフラッシュがさっき言った首をかしげるっていうのもその人の感情が出てる一つの表現だから。なんか、
そうだね。だから、そうだね。その人の感情に、あの、そうだね。寄り添える、うん、と思ってるところを、あの、うん、褒めてもらえた時は嬉しかったかもしれない。やっぱ、やっぱね、これ言ったらダメかもとか思うと、やっぱり意見とか出なくてさ、
うんうんう
ん、なんか、あの、鈍感なね、あの、声の大きい人の意見が通って話が進んじゃうみたいな、のはあんま好きじゃないから、
うんうんうん、
参加者が安心してアイデアを出して、それでちょっと一つ、アイデアが混ざり合って、いいものが生まれてみたいな、
うんうんうん、
時になんかあの、まあ、そういう安心できる場を、まあ、作ってくれたから、うんうんうん、まあ、こういうふうに進んだみたいな
感じで
言ってもらえるとやっぱ嬉しいかな。
うんうんうん、
嬉しかったかな。
いや、やっぱ安心も一つのちょっとキーワードかもしれんね。うん、なんか安心できるような言葉だったりとか、
うん
うん。安心したら人はね、いい力を発揮できますよね。
うん。
うんうん、
なんか、そうだね。やっぱ精神的に安全だって思わないと人って、やっぱちょっと自由な発想というか意見も言えないっていうのはあって、
うんうん、
でなんか大学の時によく参加してたワークショップってやっぱりそこが担保されてたから、
うんうん、
自由に日常とは離れた非日常だったかもしれないけど、
うんうんうん、
意見を交わし合えてたり対話できてたと思ってるんだけど、やっぱ仕事になると、
うんうん、
なんかそこがちょっと時間の納期とか、
うんうん、
いろんな利害関係とかが絡み合ってね、そういった場を作るのにもちょっとエネルギーが必要だったりもするから、
うんうんうん、
で、あ、ごめん、でもそうそうそう、そういうこだわりというか、自分がこうしたいなって思ってるところを気づいてもらって褒められて、やっぱすごい嬉しいなと思うけど、うん、
そうだね、うん、いや、そう考えると本当にくるみとコーヒーは素晴らしい場所で、なんかこう安心感が あったのかもね。なんかそれぞれにここだったらなんか、うん、ぶつけられるとか言えるみたいなのはあるかもね。
あ、
うんうん、
いいね。
うんうんうん。
いい職場ではそれは。
そうだよね。
うん、
大事な要素ですね、
うん
うん。でもそうかもね。僕も個人的な思いを返してみると、
うん、
まあ、まさに美術に関して、その、ちっちゃい頃には絵をすごい描いてたけど、中学とか小6ぐらいからなんかこう、うまい絵っていうのが、出てきて、初めてから、あ、なんかその、いわゆる先生とかが言ってるうまい絵の評価に自分は入らないなと思ってから絵が描けなくなっちゃったから、それを、まあ確かに点数をつけないといけないんだけど、でもなんか、それはそれでいいんじゃないみたいな風に言えるかどうかっていうのってすごい大事かもね。
確かにね。
客観的には、まあなんか一般的にはそういうのがいいのかもしれないけど、いや、それはもうそのまま行った方がいいよ、みたいな、感じだったりとか、またね、なんか美大を受験するとかになるとまた全然違う、本当に技術が求められるけどね、普通の一般教養として美術をやってる限りは、なんかね、その、やっぱり伸び伸び書くっていうのが一番大事な要素の気もしたりして。
いや、なんかでもそれで今思ったんだけど、
うんうん、
やっぱあの、こういう絵が描きたいんだっていうことと、
うんうん、
描くのが好きっていうのはまた別物だなと思っててさ、
うんうんうんうん、
なんか俺今の仕事でも思うんだけど、うん、俺、あの、今の部署の仕事がしたくて、まあ、ずっと、うんうん、まあ、今の会社に入ったし、
うんうん、
今工房で移動して、その仕事ができてるっていうのは、うんうん、前の自分からしたらずっと目指してた姿なんだけど、
うんうん、
今やっぱりなんかでもそれでも、満足感を得られてないのは、
うんうん、
多分あの、その、こういう仕事ができてるけど、その仕事のアウトプット出すプロセスが
好き
に慣れてなくて。そうそう、だから、ね、あの、描きたい絵は描けてんだけど、描く絵、うん、絵の描き方というか、
絵を
描くプロセスが好きになれてないみたいな。
はいはいはいはい。
だからなんかそこはちょっと俺もあの、甘かったなと思ってて。
あ、
前は描きたい絵が描けることが喜びだと思ってたんだけど、
はいはいはいはい、
絵の描き方もやっぱすごい重要なんだなっていうのを、
今
ちょっと感じてるね、すごい。
でもそう難しいよね。なんか、うん、アウトプットの部分っていうのは結構外からでも見えやすいけどさ、なんかプロセスがどうなってるのかとか、絵の描き方がどういうこのチームではなされてるのかってなかなか入ってみないと。
そうだね。
わかんないね。
わかんない。これはね。
うん。
だからそれこそくるみどはね、なんか、
うんうん、
そこが、なんつうのかな。そのプロセスがやっぱりすごいに重きを置いてね、経営してる。
うんうん、
場所だったと思うし、やっぱなんか、その点はやっぱすごいなって思うけど。
うん。そうだね。いやそんな感じで話が。
あれこれ褒めるだよね。今、
そう
そうそう。今ちょっと、ずれたもしかして。
いや、どうだろう。ちょっとずれたような、ずれてないような感じですけれども。
ああ、でも、でもちょっとまとめると、今、でもプロセスと結果の話したけど、
うん、うん。
まあだから両方、 大事なのかね、結局、ね。
うんうん。
まあ、結果は結果でね、うん、もちろんいいものだと褒めるべきだし。
うん、うん。
ただ結果だけじゃないんだよってところが。
そうだね、そうだね。そこがまあもう少しちょっと足りてない視点なのかもしれないですね。うん、なんかこう、どうだろうね。なんか日本の教育においてとか言っちゃうとちょっとあまりになんかこう広すぎなんだけれど、今までの自分の経験を基づいて語るならばっていう感じ。まあ今ね、感じかな。
うん、教育、そうだね、教育もそうだし、やっぱ今の仕事の人間関係。
ああ、そうだね。
でもそうだし、うん、もしかしたら、友人、家族の関係でも
そうだね。うん、ああ、そうだね、家庭もそうだよね。
うん。改めて褒めるなんてね、
うん。
ないからね。
そうだよね。しかもね、ちょっと親しい人だったらね、より恥ずかしさみたいなのもちょっとこう出ちゃうから、なかなか、それも難しかったりするけれども。
うん。
うん。まあちょっとそういうね、レッスンを積み重ねるっていうのは大事ですね。
うん。
うん。
これは、まあ、一応ね、ご質問いただいたとこには、答えられたのかもしれないんですが。
うんうん、どうか、ちょっと、ねむねむさんがね、ちょっとどう感じたか。また聞かせていただきたいですけども。
そうですね。ちょっとなんか、うん、僕として恥ずかしいことも言った回に。
いえ。
天才と言われたい。
天才と言われたいっていう。という感じですかね、はい。はい。
ありがとうございます。
はい。はい。ということで、やってまいりました。やっぱりでも、あれですね。なんか、同じようなことで、ラジオもね、なんかやっぱり、こう、今回のね、ネムネムさんの、お便りのところには、お題の前にもね、なんかこういうふうにいつも猫背ラジオ聞いてますって、前回のフラッシュの夫婦の話題が良かったですっていう、うん、やっぱそういうの大事ですよね。
うんうんうん、
やっぱり、多分そういうのがあると多分ラジオのアウトプットも高まっていくし、そのプロセスもなんか違うものになるし、
うん、なん
かその、のがね、なんか本当によく大事なことですね。
うんうんうん。そうだね。反応し合っていけるといいね。
猫背ラジオも、やっぱなんか、リスナーの人たちからのお題の時の方が、なんかこう、いいものになってるような気はしますね。今までの回振り返っても。
いや、ほんとそうだね。いや、やっぱリスナーの人たちのね、うんうん、ね、お題がね、やっぱいいからね。
うん。うん、そうなんですよね。
うん。
なんか多分猫背ラジオの感じも受け取って、で、自分の自身の状況も鑑みながら、なんかお題を出してくれてるので、うんうん、そこがなんか本当に会話してるっていう感じになるのでね。
うん、
やっぱ全然違いますよね。
うん。なんか、うん、今、ふと思ったんだけど、なんかこう、俺らさ、送ってもらってる立場じゃん。
うん、
なんか俺らみたいなさ、なんか似たような雰囲気のラジオってあんのかな、他に。ね、俺らも、俺らで送ってみるっていうね、方の体験をしてみるっていうのもなんか、いいのかもなって、ちょっと今、ふと思った。
ああ、確かに確かに。
したらまた気づくことがあるかも
しれない。あるかもしれないですね。ラジオ以外でね、なんかメルマガとかをね、やってる友人はいたりとかしますね。
あ、そうだね、そうだね。
うんうんうんうん、うんうん。
あ、確かに、あれでもお便り募集してるもんね。
そうそうそうそうそう、そう。
あ、確かにな。あ、やってみようかな。
うんうん。
確かに。
うん。
うん、まあ、ちょっとコンセプトとか違えどね、なんか、うんうん、なんつうの、雰囲気は違うけど、なんかそこに流れるものは一緒みたいな気がするので
、うん。うん。それはありそう。
ああ、確かにな、うん。そういうのもありですね。
うん、うん。
まあ、とはいえ、皆さんからお便りは引き続き、
うん。いや、そうなんですよ、そうなんですよ。
大募集中。今ので、なんか、うん、あ、じゃあ別に、まだ送んなくていいのかな、とは思わないでいただいて、引き続き大募集中。ですので。
そうですね。本当に日常の些細なね、ことをね、送っていただければいいと思いますので。
そうだね。なんか前ね、うん、大学の友人と飲み会した時に、はいはい、なんかラジオやってるよねっていう話を振ってくれた友達が、あ、そうそうそう、今、新しいコーナーでっていう話 うん、で、あ、じゃあちょっとせっかくだし、うん、この今飲み会で、うん、気になる以上お悩み未満、うん、なんかちょっと話してみようよって僕は振ったんですよ。
うん。
そしたら、うんうん、誰からも何も出てこなくて、その話流れちゃいました。流れました。
なんでだろう。なんか改めて言うと、
あるかもなーって言ってみんな考えたんだけど、みんな何も出てこなくて。
そうか、そうか。まあ、あれなんかね、なんかその場で言われて思いつかないけど、こういう流れると思って生活してたら、ひょっとしたら出てくると。
あ、そう、ふとした時に。
うん、うん、うん、うん。
確かにいきなり振られても出てこないよね。
そうだよね。うんうんうん。やっぱその大学のご友人
が。アンテナを立てとくことで、確かに日々の生活、うん、なんか出会った時に、あ、これじゃんって気づくってい
う。そうそうそう。
メモメモみたいなね。
そうそうそう。うん、だから、フラッシーと話したその大学の友人たちはね、ちょっとぜひこれからに期待したいですね。うん、
そうっすね。
うん。
8人ぐらいいたんで、
ちょっと。ああ、そんないたんだ。うんうん。
うん。仕事と家庭と以外の日常の気づき、
うんうんうん、
疑問、
うんうん、
ぜひぜひ募集しております。
ね、あとね、多分次回ぐらいの予告かもしれないですけどね、ちょっともういよいよオリンピックが始まりそうだっていう感じもあって、ね、あ、ちょっとそれについても一回フラッシーとなんかいろいろ話したら面白いのかなと思ったりしてます
。あ、確かにね、
お便りが来ればね、もちろんお便りですけど、うんうん
うん
うん、
そうだね、
うん、
確かに。
うん。
はい。
ところで
じゃあちょっと引き続き、はい。
引き続きお便りをお待ちしておりますので。
しております。
よろしくお願いします。ということで、第81回猫背ラジオ、ここまでお送りしてきたのは、
フラッシーと、
今順でした。
また来月。
また来月。
バイバーイ。
バイバーイ。